はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月13日の月曜日ですね。今日は月曜日ですけども、スポーツの日ということで祝日ですね。いや、気持ちのいい朝です。スポーツ日和の京都は気持ちいい晴れですね。皆さんのところはどうでしょうか。昨日はですね、日曜日お休みということでいろいろとこう行ってきましたけども、まずはね、午前中に京都の都メッセっていう、まあ、会場が平安神宮あたりにあるんですけど、そこでね、ミネラルショーという、なんかそれだけ聞くとミネラルウォーター的 何のイベントやってるのかなって感じするんですけど、要は鉱石がたくさん展示されている、かつ購入できますね、出展されてるっていうんですかね、まあ、そういうイベントに、うちのね9歳3年生の長男くんと参加してきました。すごい数、もう見たことのない鉱石とか化石とかもたくさん見てきましたけど、あれは本当に一日で終わらないですね。いや、これもね、本当きっかけはけん玉大家博介さん、からジオードっていうね、ワールドこう中から あれなんて言うんでしょう、こう鉱石出てくるやつですね、石割ったらね水晶とか出てくるっていうんですかね、うん、もらったきっかけからですね、本当にうちの長男くんがハマりまして、いろいろ出かけるにしてもね、そういう石を掘るような体験できるところとかもありますしっていう、まあきっかけがあって、でやっぱりそういうことをこうラジオで話したりもしていると教えてもらったりもするので、で自分でも調べてですね、昨日は京都でそんな大きいイベントあるやんと思って連れて行きました。もうピンキリ、本当にもういいやつもあれば、こう指輪とかね、ネックレスみたいなものも売ってますし、化石だってあんなでっかいアンモナイト見たことないっていうのも、あ、売ってるんやと思って、もうちっちゃいサイズのやつやったら1000円とかで売ってたりもしますしね。あ、何買ったかな、サファイアのちっちゃいかけらみたいなのがいくつかこう集まったやつがケースに入ってて500円、あ、そんなもんで買えるんやみたいなとかね、エメラルドの原石とかも売ってるんですよ、そんなもん500円ぐらいとかだったり、お手頃、わもうこの世界奥深いなって、いうのもあれば、本当にちっちゃいやつでも十何万円するようなね、あ、これは価値のある宝石なのかなとかね、本当に僕はまだまだ無知なんでわからないとこもたくさんありますけど、まあ結構1000円で10個取り放題みたいな、取り放題ではないか、1個100円で、110円なんだけど10個にすると1000円ポッキリですよみたいなやつとか、まあそういうお手頃なやつをいくつかこうピックアップしてね、持って帰ってました。ハート型にこう削った石もあったりして、これはチャージャちゃんにあげるんだとか言って喜んでくれるかなとか、そういう想像してね買ってくれるのが嬉しいなと思ったり、でそんなミネラルショーに参加してきました。教えてくださった方々ありがとうございました。そして、お昼はですね、お祭り、うちのちょっとまあ学区の時間、まあ京都とか、まあでも日本全国で結構昨日はお祭りやったところも多いんじゃないですかね、おみこしが通ったりとかありましたし、出店が出てまして、でそこで、射的をやってたんですけど、おととい、昨日かな、うちの妻とあとジージバーバと一緒に行った時に一個なんかミルキーをね、おやつのやつあるじゃないですか、あれ取ってきたんやって、あ、すごいやんか、あれ倒すだけではあかんから、な、下まで落とさなあかん、それがなかなかハードル高いねんって言ってたんですけど、一回当てて倒して、でもすぐにおばちゃんが立てはんねんみたいな、いや、もう一回その底の部分当てたら落とせんのにっていう、でも連続でやったら立てはらへんか、立てる時と立てはらへん時があるから、だから一回500円なんやけど2回連続で1000円払ったら最後まで立てんとやってくれはるんちゃうかなっていう戦略立ててねやってましたね。だから1000円おっちゃんに、違うまた射的のところ行っておっちゃんつっても1000円渡して、で2回やりますって10個ぐらいとかかな、コルク玉をこうもらってやってましたけど、おっちゃん気まぐれで立てやんねん、立てやんねん、あれもうだって、いや一回見逃したのに、ここはもう歌をしてもすぐ立てんねやみたいな、読めへんな、気まぐれやな言うて、かと思えばちょっとなんかピュッてこうお店から離れたりして、今チャンスチャンスチャンスなんか狙うけど、緊張してなんかもう震えてうまく当てれへんかった言うて、結局参加賞みたいなちっちゃいラムネをね1個もらっただけではありましたけど、いや、なんかそうやって考えてね、いろいろやってるのが微笑ましいなっていうのと、 同時にね、またそういう成長も感じられるなと思いましたね。そんなんがあってもいろいろと、昨日寝る前にね、一言ね、長男が言ってくれたんですよ。はぁ、今日は充実したわ。もう大人でもそれ言えるのが一番嬉しい。今日は充実したなと思ったんやな、小学3年生。今日はね、またかけっこ教室にね、うちのね、あの長男くん連れて、僕も行ってくるんですよ。親子リレーなんていうそんなイベントもあったりするので、はい、スポーツの日を満喫してこようかなと思っております。皆さんも良い週末お過ごしくださいませ。ということで、本日の本題は、初期のフェーズはキャッシュフロー重視、これが正解なのかというテーマでお話をしようと思います。はい、不動産投資のお話ですけども、重要視することっていうのは結構このフェーズによって変わるっていう、まあそのこの歴によって変わるっていうんですかね。最初はやっぱりお金をいかに積み上げていくか、まあお金をいかに減らさずにいくのか、これが大事だとは言うんですけども、それって本当なのかなってことについて、僕なりの見解でお話しようかなと思っております。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。来週になってきましたね。10月25日、名古屋の副業コミュニティワクワクさんとリフレーム不動産キャンプとのコラボイベントです。はい、こちらですね、奈良県のとある廃校の体育館を貸し切って行うイベントということで、不動産談義に花を咲かせるもよし、そして大人の本気運動会なんてやろうかななんて言ってますね。とりあえず1個はオーナー跳びはやろうかとか言ったりしてますけど、あとはまあドッジボールとかね、なんかバスケ大会みたいな、そんなのやりたいな、いろいろ何がいいかな、二人三脚とかやっちゃう、まあいろいろプログラムは今検討中のところではあるんですけれども、まあお弁当みんなで持ち寄ってお昼ご飯も食べて、でお昼からはまあプログラムいくつか組んだりしながら、まあ自由なフリータイムっていうのも設けつつ、夕方5時ぐらいまで貸し切ったその体育館でみんなで交流しようぜっていう、そんな不動産投資家が集まるイベントという限定ではなくてですね、不動産関係なくも何でもいいです。はい、もうお子さん連れでも、もう大人単身参加でもいいので、みんなで交流していい思い出作りませんか。そんなイベントになってますので、よろしければ皆さんふるってご参加いただけましたら幸いです。元ラガーマン大家、現、元公務員社長コビーさんとか、元が多いな、難しいな、いや丸くんとかね、僕のね、お笑い相方じゃないな、お笑いは彼はピンでやってますから、僕はあのサブカルラジオの相方ですね。うん、あとここは本当にあの保育士さん、現役ね、されてますけど、みゆんさん、はい、もうエプロンつけてこようかなっておっしゃってました。ありがとうございます。もう本当ここのもうみゆん保育園開業されるのがね、もう楽しみです。僕は、はい、子供たちも楽しみにしてます。バーニング一家5にも参加しますのでね、よろしければご参加くださいませ。そして、不動産のイベントといえばですね、11月の8日の土曜日、こちら M ちゃん参加の登壇されます。現役のサラリーマンでありながら大家業として、どんどんここ最近ちゃんさん直近3年ぐらいかなで規模を拡大されているということで、もう陳収も1億超えられているんですけども、まあ、それにおいての戦略的なこの内容ですね、もうここの部分においては毎日考えているっていうね、お話をされるところがあるんですけど、聞いてください、はい、この再現性たるや、まあ、これ凄まじいものがあると思います。で、表には基本的には出さない内容で、Zoom はやりません。現地参加された方のみ、そして有料会員さんのみにはアーカイブ動画の配信もありますよということですので、こちらの方もご検討くださいませ。よろしくお願いいたします。そして翌日ですね、11月の9日、はい、こちらはアーバントラストの和地社長が主催に、まあ、主導によるですねDIY、クロス張り体験っていうもことをやっていこうかなと思っております。まあ初めての方とか、まあすでに経験済みで何度もやってるよっていう方もですね、そこにまあ参加するみんなでの交流を楽しむということも一つ重要な、ファクターになってくるんちゃうかなって思ってはいるので、よかったら大阪の能勢町っていうちょっとね山奥の方ではありますけれども、まあそちらでみんなで交流をしつつの体験をして、まあこれさえ一回やっておけばその戸建ての仕入れに関しては困らないよっていう、そんな知識と経験が身につく内容になっております。人脈も広がりますよ。はい、ということで、ぜひとも11月9日日曜日もご参加くださいませ。懇親会のみの参加でも結構です。これまた近日中ですね、まあ、今週中には、これ公開していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。11月は8、9、土、日連日になっております。どちらか一歩ご参加いただけたらありがたいです。はい、では本題入ってまいりましょう。不動産投資始めるっていうと、まあ、ある程度覚悟を決めて、やることになるとは思いますけども、まあ、自己資金が最初は必要だよね。さすがにね、自己資金ゼロでもやれる、 あなたならやれるみたいな、そんな本で出たりとかもありましたね。さすがにそんな甘い話ねえよなっていうのは、もう今の時代としてはどうしたってね、自己資金が1割必要とか、まあ、フルローン出ましたみたいな話があったとしてもですよ、それに関しても諸経費がかかるとか、いやいやいや、もう諸経費も込みのオーバーローン出ますよなんて言ったって、貯金ゼロの人には出ないですから、ちゃんとそれを担保できる、評価できるような自己資本があっての、いくらその物件に対して評価が出たとしても、ある一定は現金必要なわけですよ。で、まあそれをね、まあ、現金を投入して、まあ物件購入していこうと。じゃあ仮に1割自己資金は必要ですよ。で、5000万円の物件に対しては500万円の自己資金必要ですよ。さらに諸経費がまあ 7% 分ぐらい必要だから350万円ぐらい必要になるから、まあ結局800万とか、まあそのぐらいは、ね、5000万の物件買おうと思ったら必要になってくるよねとか、まあでもそこはフルローン必要ってなったら、じゃあもう3、400万ぐらいで抑えられるよねとか、まあいろんなね、こういう考え方ってあるとこなんですけども、最初じゃあ何を大事にしたらいいのか。いや、もちろん言い出すとね、その立地が大事とか利回りが大事とか、ね、リーシング客付けできることが大事とか、自分のそのまあ車で1時間圏内でやれるようなエリアとか、いやもっと遠方であっても割安の格安の物件が融資をつけて買うことができるんだったらゴーみたいな、まあ、いろんな考え方はありますが、まあその購入した後にね、まあどういうものがいい？2つのちょっと今回はテーマで絞らせてもらっていいですか？積算評価が出る物件なのか、キャッシュフローが残る物件なのかっていうことについて特化してお話をすると、基本的には積算評価っていうのは土地の評価額と建物の評価額が大きく伸びるもの、つまりはそのまあ都市圏っていうんですかね、やっぱり評価が落ちにくいもの、まあ、誰しもが欲しがるようなエリア、そして物件っていうところですね。欲しがるものだから、これは結局出口が取りやすいっていうことですよね、なかなか売れ残ることがないよと、みんなが欲しがるものだからと、そして金融機関さんの数も多いよと、都心部の方がもちろんね、多いじゃないですか。京都府の一番北の方の端っこの方よりも大阪市内のど真ん中の方が金融機関さん多いっていうのは皆さん理解できますよね。っていうことで、積算評価高いやつ買えるんだったらそりゃそっちの方がいい。ただ需要と供給のバランスの関係ですよね。供給も多いかもしれないですよ、都心部だからです。ただそれよりも需要が欲しがる人がめちゃくちゃ多い。もうこれも地味猛量もたくさん不動産業者さんがもういっぱいいますけども、いや日本だけ違いますからね、中国資本がこう入ってきたりとかいうのもありますから、まあ、現金5億円とかでバーンって買っていくみたいなのありえるの、そんなことってありえるんすよ。そうなってくると需要の供給のこの関係において値段はガンと釣り上がりますよね。そうなると土地と建物の評価額よりもはるかに高くなってしまうっていうことはザラにあるんですよ。でも銀行っていうのは基本的にはその積算評価をベースに評価するんですよね。もちろん直近のその取引事例とかを見ながら、あ、まあこの物件に関してはじゃあ5000万円しか本来評価できないけれども物件価格は1億だと、ただ1億2000万円ぐらいとかで取引されている事例があるから、それにおいては割安だって判断してフルローンが出るということもあり得るんですが、ただやっぱりこの積算と今売っている価格との乖離ね、離れてる場合はどうしてもその部分を自己資金を投入しないと買えないわけなんです。で、さらに金利が低いもの、3% の金利だったらまあ誰でも引くことができるけれども 1% ってもうめちゃくちゃハードル高いよねっていう。でもここに行こうと思うと 1% 台の金利でやろうと思うと自己資金を2割とか3割とか入れていかなきゃいけないわけです。そうするとですね、じゃあ5000万の物件買おうと思ったって1500万円を投入し、さらに諸経費を込みにするともうざっくり2000万円弱ぐらい必要になってくるよねって。それがあなたに出せるんですか？初期これからやっていこう、貯金500万円ですの人は無理じゃないですか。だから金利が高くともフルローンが出るものっていうのを狙っていくっていう形になるわけなんですよね。つまりはキャッシュフロー重視なんで、最初はお金が残せるものなんです、購入するときにお金を投入する比率が、低いもの、つまり金利が、まあ、どうしてもそれ分高くなってしまうっていうことも、ね、ありますし、最初どうしたって利回りなんですよ。利回りが高くてお金が残っていくもの、都心部の方で、7% ぐらいの、物件で、要は返済比率が 70% ぐらいになっちゃう。ただこれは価格が落ちなくてかつ割安で購入できてるから 持っている間はお金は残らないけども、売った時にはキャピタルゲイン、売却益がドカンと出るよっていう物件、いやそりゃ買えればいいですよねって、銀行さんの評価も、あこの場所で物件買ってるっていうのはすごいなっていう、そんな評価がね得られる。でかつ金利も 1% 台で引けてるんやったら、いやこれ 3% ふっかけるわけにいかへんなっていうことで、低いその金利に、まあ習ってね、引いていくことができるんですけども、どうしたって購入するにあたっては現金が必要になってくる。だから僕たち初めの方ね、何もないところから始めていくサラリーマン公務員さん親、に関してはですね、ちょっとエリアを遠方の方、郊外の方に外していってでも利回りが 12% 13% とか、ね、そして、返済比率がまあ低いもの 50% 台 60% までぐらいでやれるもので、まあ土地の評価が高くても建物は仮にゼロだったとしても、あ土地の積算評価とこの物件の価格がトントンぐらいってなると、まあ土地を担保にして銀行さんお金貸してくれますから、そこにおいてもなるべくフルローに近い形で融資を引っ張り、かつキャッシュフロー、お金が積み上がっていくもの、これを狙っていくのが定石になるわけなんです。まあ、一般論で言われているところと僕も同意見というところですね。ここお金を残していって、そこで貯めていって、で売却した時にさらにお金を回収し、よし現預金もともと500万円から始まったところが今2000万円3000万円と積み上がってきた、よしここでここらで積算高いものにシフトしていこうということで、郊外の物件を整理しながら都心部に入っていくっていうこの流れを組んでいく、そういったまあ5カ年計画ないしは、まあ、そこまで急がないという方は10カ年計画ぐらいでですね立てていくことが非常に重要なんじゃないかなと思っております。つまりはまあ狙っていきたくともお金がないからできないっていうね、まあことが、まあ、実際のところではあるんでしょうけども、とはいえ戦略的には初期のフェーズにはお金をいかに減らさずに進んでいくのかというゲームなんだっていうね、まあゲームというもあえて言い方をしますけども、まあ事業ですよもちろん、ただ一つそのもう目に見えない現金ですよ、もう要はそのまあ通帳に入っているとか手元に常にね、1000、2000とこうお金置いてる方いらっしゃらないですから、まあそれは現預金をこうもう預けた状態でのね、その数字を動かすっていうゲームになってきますから、この数字を捉えるということをしっかり身につけていくこと、そして初期のフェーズはキャッシュフローが残る物件を選定してしっかりとそれをフルローに近い形でなるべく1割以内の自己資金で、投入して購入できる物件、これを選んでいくっていうことが非常に重要になりますので、そのためには行動行動行動あるなっていうこと、ああ甘噛みした、っていうことなんですよね。もうないないないって言ってる人は、あなた本当にやれるべきこと全部やってるんですかっていう話になってきますから、はい、このあたりをですね、もう本当に1ヶ月1回僕も勉強会やりますから、そういった会においてですね、今最近こんな動きしてるよっていう報告をしながら、あでもそれに関してはこういう動きした方がいいんじゃないですかっていう、こういう意見の交流が絶対出てきますから、そんな機会を生かしていただけたらありがたいななんて思っております。ということで本日は、不動産投資初期のフェーズではキャッシュフロー重視、この物件を重視していくことが大事なのか、結論大事ですよ、最初はお金をとにかく減らさないように残していくような戦略をきっちり立てていきましょうね、ということでお話をさせていただきました。さあそんなわけでですね、今日はまあ月曜日週明けではありますが、皆さんね祝日でお休みのところもすごい天気もいいですから、思い出作っていきましょう。はい、今日僕用を寝させていただきました。今の配信時間も8時になっておりますが、ご容赦くださいませ。今日も元気です。皆さん本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。